トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。2月になりましたね。2月のイベントといえばバレンタインデーがありますが、皆さんはどんなエピソードがありましたか？私はお菓子作りが好きで、毎年好きなものを作ったり、お世話になった人にプレゼントしたり、学生の時は友チョコなどを渡して、やってました。日本では女性が告白するイメージがありますが、海外では男性が女性にプロポーズや告白するなど、文化によっても違いますね。なので、今回のラインナップは、バレンタインの始まりと、日本と海外の違いについてお伝えしていきたいと思います。あと時間があればですね、簡単に作れて、海外では高級と言われているチョコレートの作り方もお伝えしたいなと思っているので、お付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。バレンタインデーのチョコレートが1月の後半から街中で販売されたりとか、ネットショップなどでいろいろなチョコレートが目にしたりとかすることってありませんか？ちょっとそこで気になったのが、バレンタインの始まりと日本と海外の違いについて調べてみたのでお伝えしますね。バレンタインの始まりは、今から約1700年ほど前の13世紀イタリア・ローマの皇帝が結婚を禁じたのに反抗して殺された聖人バレンチヌスを祀る際に由来しているそうです。当時の皇帝は軍事力として兵士らに家族ができると士気が弱まると考えられ、結婚を禁止していました。ところがキリスト教の司祭であるバレンチノが皇帝に秘密で結婚式などを取り行っていたそうです。そのことを知った皇帝はバレンチヌスを問いただし、二度と法に背向かないよう命じます。しかしバレンチヌスはそれにも従わなかったため処刑されてしまいました。その後バレンチヌスはバレンタインという聖人として広く知られるようになったそうです。バレンタインデーがイベントとなったのは14世紀頃、バレンティヌスが処刑されて以降、毎年2月14日はローマの国民がお祈りする日となりました。さらにその後、14世紀頃からはバレンタインデーとして恋愛に結びつけられるイベントがスタートしたと言われています。現在もバレンタインデーは恋人たちが愛を誓い合う日と、世界各地で様々な形で祝われているそうです。では、日本ではどうなのかお伝えしますね。バレンタインデーにチョコレートを贈る文化は、 日本特有のものだそうです。海外でもバレンタインデーにチョコレートを贈ることはあるそうなんですけども、海外の場合はチョコレートに限らず、カードとか花束、お菓子などを恋人や家族、友人に贈ったりするそうなんですね。で、チョコレートが主役になるのは日本独自のもので、チョコレート会社が宣伝のために始めたとも言われています。日本でバレンタインデーが認知されるようになったのは1958年頃からだそうです。都内の百貨店で開催されたバレンタインセールでバレンタインやチョコをプレゼントしようという広告やキャンペーンが展開されたことがきっかけになったそうです。最近ではチョコレートだけではなくて、クッキーやマカロンとかお菓子だったりとか甘いものが苦手な人にとっては逆にチョコレートではなくっておせんべいとかそういうちょっとこう変わったものをねプレゼントする人たちも増えていますが、やはりバレンタインで最も多く商品が開発されているのはやはりチョコレートだそうです。これにちなんでホワイトデーも実は広告から同じように生まれた日本独自の習慣だそうです。3月14日のホワイトデーは贈り物をもらったお返しをするという日本人ならではの習慣から生まれたイベントとなっています。全国のお菓子メーカーがチョコレートをもらったらマシュマロやクッキーを開始しましょうというキャンペーンを展開したことでスタートしたと言われています。日本では生まれたホワイトデーは今は本当に中国、台湾、韓国といったアジア圏にも広がっているようで、本当にね、様々ないろんな海外でも楽しんでいるそうですね。あと、それでは、海外のバレンタインデー事情についても、いくつか紹介したいなと思っているので、お伝えします。バレンタインデーに行う習慣は、本当に世界各国様々です。例えば、アメリカの場合は、日本とは反対に、男性が女性へ贈り物をするのが文化になっています。定番の贈り物は、花束やジュエリー、メッセージカードなど。バレンタイン当日は演劇、ミュージカルなどを楽しむ恋人や夫婦が多く、街もとても賑わうそうです。素敵ですね。でもそういうのって。で、フランスではバレンタインデーは恋人たちの日として定着しており、当日は恋人同士や夫婦同士で贈り物して過ごすそうです。こちらも素敵ですね。なんかこう、お互いに贈り合うっていうの。フランスの場合も男性から女性にプレゼントするのが一般的で、やはりお花やカードが贈り物の定番になっています。イギリスのバレンタインデーは一風変わっており、思いを寄せる人にひっそりと思いを伝える日とされているそうです。当日は匿名のメッセージカードを送り、カードを受け取った人が行動を起こすそうです。恋人や夫婦になった後は、男性から女性へお花やお菓子などの贈り物をするケースが多いようです。イタリアでもバレンタインデーは男性から女性へ贈り物をするのが主流です。バラの花や贈り物の定番で、他にもアクセサリーやジュエリーをプレゼントしたり、レストランで食事を楽しんだりしているそうです。イタリアの場合は、バレンタインデーきっかけにプロポーズする男性も多いみたいですね。これもまた素敵ですね。ベルギーにおけるバレンタインデーは、日頃お世話になっている人に感謝を伝える日。恋人や夫婦でなくても贈り物をする日となっています。ベルギーでも男性から女性へのプレゼントするのが一般的ですが、贈り物はお花や衣類、香水など様々です。高級レストランで食事する人も多く、この時期のレストランの予約は取れないぐらいいっぱいになるそうです。でもなんか素敵ですよね。こういうレストランとかでこう食べたりとかするのいいですね。あとそしてバレンタインデーの起源、示唆が処刑された日であることに驚かれたかもしれませんが、その後の長い歴史の中、様々な形でバレンタインデーの文化が根付いていたようです。海外のバレンタインデーのように思いを寄せる人や恋人に限らず、 友達や日頃からお世話になっている人に感謝を伝えるためにチョコレートを送ってみてはいかがでしょうか。以上、バレンタインデーの歴史と由来についてお伝えしました。続いて、バレンタインデーなのでせっかくなので美味しいチョコレートだったりとか可愛いチョコレートの紹介をしたいなと思っています。ですね、バレンタインデーのチョコレートって本当にいろんな種類があると思うんですけど、どこのお店がいいかなっていろいろ考えながらあれなんですが、私が個人的にこう可愛くて好きだなって思うところのやつをちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、猫の形をしているあのチョコレートとかがあって、そこのチョコレートはですね、本当にその時期にしか出てこない可愛らしいあのチョコレートがあるんですけど、そこがですね、本当にあの可愛らしいだけじゃなくって、あの使い終わったら缶とかがですねコレクションになったりとかですね、使いたりするのでおすすめなんですけども、これ名前がなんていうんだっけな、キャットデイっていうチョコレート屋さんの缶があって、そちらの缶は本当に可愛らしくてですね、おすすめになっているので、よかったらあの手に取ってもらえたらいいなと思っています。あとこうおしゃれに送りたいなって思う方とか、期間限定でこう出てきたりとかするので、結構デパートとかカルディだったりとか、あの本当にね面白いチョコレートとかもいっぱいあるので、あの本当にね見てもらいたいなと思ってるんですけども、例えばカラーヴィンテージキッスミルク&ホワイトって、これもちょっと猫の形をした可愛らしい箱に入ってるんですけど、あの雰囲気は猫の舌みたいになってるチョコレートになっていて、これ金額が 100g 348円税込みとかで売ってるので、あのよかったらねカルディとかに行った時にもぜひね見てもらいたいなと思っていて、結構カルディだとかだとこう海外輸入のあの面白いあのチョコレートとかもね扱ってたりするので、ぜひねあの手に取ってもらえたらいいなと思っています。あとこうクマさんとかが好きな人とかだったら、ベルフィンミニレアリーフパックとかそういうのもあったりとか、本当にクマさんの形をしてたりとか面白いのがあるので、そういうのがおすすめかなと思って、あとあのハンバーガーの缶の形をしたチョコレートが入ってるやつがあったりとか、あの本当にですね、自分では多分普段買わないなっていうのをね、面白いなと思うチョコレートをプレゼントしてみるのもいいかなと思ってます。あとそのブランドだったり、例えばゴディバだったりとか、多分ゴディバとかだとここ最近こう定番になってたりとかするので、あの本当にね面白いものとか、こうあとこう工具の形して、ちょっとメーカー忘れちゃったんですけど、工具の形しているものだったりとか、あとこうハイヒールの形をしているものだったりとか、なんか本当にこう手に取ると面白いこうチョコレートがいっぱいあったりとか、あの本当にこの時期だからこそこうたくさんあのもう普段見れないようなチョコレートがたくさん見れると思うんですよね。なのであのちょっと自分にご褒美として買ったりとかするのもおすすめかなと思っているので、ぜひぜひあのこういうチョコレートおすすめだよとかっていうのがあれば教えていただきたいなと思ってます。コメントでねいただけたら嬉しいなと思ってます。あと缶とかでですね、特にこう可愛いなって、まあ好みの問題とかもあると思うんですけど、本当にあの例えばポケモンの缶の形をしているものがあったりとか、例えばモロゾフのチョコレートとか、モロゾフのバームクーヘンとか、そういうのもあったりとか、こう結構フルーツの形になってる缶とか容器に入っているものがあったりとか、あと猫好きの方だったら猫の缶のものがあったりとか、本当に楽しめますよね。こればっかりじゃなくてね、あとポケモンが好きな人はポケモン缶とか、あとそうだな、あとその時期でしか食べれないあの限定もの、ここのお店にしか売ってませんよとか、あのここだけの特選 ですよとか、そういうのもすごくね、あるので、ぜひね、手に取ってもらいたいなと思ってるんですけど、あと、結構、マンダリンオリエンタル東京とかのモンクールっていう、ちょっとこう、高級なチョコレートがあったりとか、これはちょっと値段がすごいんですけど、6804円とかってちょっとしてしまうんですが、これは予約でこう買えるっていう期間が1月22日か2月4日までの期間になってしまうんですけど、予約制のものがあったりとか、あと、ブルガリーインチョコラートサンバレンティーノっていうのがあったりとか、ちょっとね、大人のチョコレートだったりとか、まあ、普段、こう、なかなかこう、高級なチョコレートとかもなかなか買ったりとかすることないと思うので、自分にご褒美あげるとかね、そういうのをしてもらいたいなと思います。これはですね、南アイタリアの生命力あふれる植物や食材にインパイアされたサンバレンティーノ。フレッシュバジルの香る生クリームとホワイトチョコレートのオリーブオイル、バジルから始まり、爽やかなベルガモット、ケッパ、ピスタチオ、フィンネル、などの5種類があるそうです。で、これも本当にね、なくなり次第っていう形になってしまうんですが、ぜひぜひ試してみてくださいね。あとですね、ちょっとクマさんの可愛い形をしている、ペニンシュラベアっていう、ベア、クマのね、形をした。これもすごくね、メッセージ、ハッピーバレンタインデーっていう、センキューとか、そう、I love you っていう、なんかこう、クマさんのところにメッセージカードみたいな、ホワイトチョコで、メッセージカードみたいなのがあるんですけど、それを選ぶことができるものになってます。これもね、本当に素敵、可愛らしくて、もらったらやっぱり嬉しいなと思うんですよね。あと、例えばエッフェルキットってエッフェル塔の形をしたチョコレートだったりとか、あと、グランドハイアットとかで売ってるショコラコスモスって、チョコレートって容器の中に、チョコレートがいくつか入ってるものがあったりとか、本当にね、普段こう手に取ることがないようなチョコレートをね、ぜひ手に取ってもらえたらいいなと思っています。あと、そしてですね、私もちょっとお菓子作りをしたりするので、この際なので、ちょっとね、手作りでちょっと頑張ってみようって思う方もいらっしゃると思うので、そちらもね、お伝えしたいなと思ってるんですけど、本当にすごく簡単で、ほとんど失敗がない感じのチョコレートになってます。ソーセージチョコレート、サラミチョコレートっていう、サラミが入ったわけじゃないんですけど、見た目がちょっとサラミみたいな形になってるっていうことから、サラミチョコレートっていう名前がついてるんですけど、ですね、本当に自分の好きな板チョコを2、3枚用意してもらって、生クリームも、多分 100g とかで、全然、それぐらいで全然問題ないんですけど、100g ぐらいと、あと、お好きなナッツ類、くるみだったりとか、アーモンドだったりとか、ピーナッツだったりとか、ピスタチオだったりとかってあると思うんですけど、そういう、その、ナッツ類を、これは本当に好きな量です。お好きな量を砕いてもらって、で、それと、あとマシュマロをちぎっておくんです。で、チョコレートと生クリームを溶かして、まあ、電子レンジで今簡単に溶かせるので、様子見ながら30秒ずつぐらい、こう、ちょっとずつかき混ぜながら溶かしてもらって、ちょっとトロトロになったところに、さっき砕いたナッツ関係を混ぜて、その後に、マシュマロ、ちぎったマシュマロを、これも適量なんですけど、好きなだけ入れてもらって、それをよく混ぜるんですね。で、混ぜて、クッキングペーパーに流し込んで、それをくるくるって丸めて、両端を、ねじる感じですね。ねじってもらって、冷蔵庫に冷やしてもらって固めるだけなんですけど、それをこう、自分の食べやすい大きさに切ってもらって、ラッピングしてもらうと、
高級サラミチョコレートが簡単にできます。これはですね本当にすごく簡単で、でナッツ関係が好きな人には本当にねたまらない美味しさだと思うので、簡単なのでぜひね試していただけたらいいなと思ってます。本当にナッツとかマシュマロは好きなだけ、チョコレートもそうなんですけど、本当に好きなだけ好きな量を作ってもらって、クッキングペーパーにくるんで、まあくるくるって丸めてもらって、冷やしてもらえば簡単にできるかなと思っています。でもし、ね、クッキングペーパーにちょっと私不器用だわっていう人は、アルミホイルとかちょっと可愛らしいこうカラフルなホイルとかがあると思うので、そういうのでこうくるくるってなんか丸めないで、そこにこうスプーンとかですくい取って入れて固めるだけでもちょっとおしゃれになるので、ぜひやってもらえたらいいなと思っています。以上お菓子とお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャネリングカード1枚引きをお伝えします。2月の後半の金運のいい日なんですけども、2月の19日月曜日、一粒万倍日。2月の22日木曜日、辰の日。2月23日金曜日、巳の日。2月24日土曜日、一粒万倍日となってます。一粒万倍日は、まあ、毎回言うんですけども、本当に一つの種が何十倍何百倍という風になる日なので、くれぐれも喧嘩や借金、怪我などしないようにしてくださいね。逆に借金返済や貯金、新しいことを始めたりするのにはすごくいい日なので、できるだけ計画を明確に立ててみるのもいいと思います。続いてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。今回のカードはですね、9番のタンジェリングオーツっていう、すごく丸くなった、やっぱリングみたいな形になっている竜さんで、ね、優しい色合いの竜さんになっています。こちらは生命への祝福っていう風になっていて、タンジェリングオーツの竜はあなたに生命への祝福を受けます。宇宙は完璧で、欠けたり減ったりすることがありません。水が温度によって水になったり、氷になったり、水蒸気になったりするように、すべてのエネルギーは形を変えるだけで、その生命は失われることはありません。あなたの生命エネルギーは、宇宙に莫大な光景をもたらしています。あなたの生命は一つのピースであり、宇宙全体を創造しています。あなたがいなければ、宇宙は存在し得ないのです。その偉大なる真実に目を向けるとき、あなたを悩ませる表面的なこと、事柄は消え去ります。あなたが宇宙と一つになるとき、実生活において気を取られる事柄は、ほんの些細なものだということを理解します。優からの祝福を存分に受け取りましょう。 あなたは祝福されているのです。キーワード、活性、循環、情熱、元気、受け取り拒否、魅力向上、自信、ユーノワーク、私の生命は祝福されている。もうこれをね、本当に待ち受け画面にしてね、してもらえたらいいなと思います。以上、2月後半の金運の絵日とドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
中途半端な僕は何を守れる、手に入れたものだけじゃ足りない、僕は意味を集めながら一つ一つつなげてゆくの。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回はですね、バレンタインデーについてお伝えしたんですけども、皆さんは本当にどんなバレンタインデーがありましたか？なんかそういうエピソードとかもね、ぜひぜひコメントだったりとかメッセージだったりとかで教えていただけたらすごく嬉しいので、よろしくお願いします。私はですね、実はバレンタインというのは失敗例がありましてですね、ちょっと昔中学生の時にいいなと思う人がいた時にお菓子を作って持ってったんですよね。でその時にクッキーを作って持ってったんですけど、その人がですね、自分でもこうお菓子とかを作るような人だったので、持ってったお菓子に採点っていうか、すごく水分取られるねって言われたことがあったんですよね。でもそれからちょっと私の中でクッキーは封印をしております。なので、私のバレンタインデー、でクッキーを作ることはないんですけど、他のお菓子とかは結構作って差し入れたりとかしているので、なんか機会があったらね、なんかこうプレゼント企画だったりとかでプレゼントできたらいいなと思っています。もう本当にね、皆さんもこう苦い思い出だったりとかあると思うので、ぜひねこう一緒にね番組を作り上げていけたらいいなと思っています。あと、そして私自身がですね、ワンセブンの方で配信しておりますので、よかったらそちらの方もですね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。その時にぜひね、ミュージックゼロチャンネルの方から来ましたとかって言ってくれたらすごく嬉しいなと思うので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして今 TikTok とインスタの方もですね、フォロワーさんの方を募集しておりますので、こちらの方もプタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。